こんにちは。図書館だよりの時間です。春日井市図書館ではサピエ図書館に加え、国立国会図書館、視覚障害者登用データ送信サービスもご利用いただけるようになりました。視覚障害などのある方に点字図書やデイジー図書を全国から探しご提供します。またご自宅のパソコンやスマートフォンからもご利用いただけます。詳しくは春日井市図書館にお問い合わせください。点字図書の新着17点を紹介します。請求番号3382番、葉山徹著、アイギス。 AI の導入により仕事を奪われたプログラマの葵のもとに、デジタル庁危機管理部門の深町がやってくる。葵をリストラに追いやった後も進化を続けた AI アイギスが突然不具合を起こし、開発者はアイギスが10日以内に再び暴走するとの手紙を残して失踪した。葵はアイギスを止めることができるのか。請求番号3383番、北森雄著、僕のおじさん。へりくつばかりのダメダメおじさんと全く対照的に冷静で頭の冴えた甥っ子との人情味あふれるお話。他大人も楽しめる童話8編。請求番号3384番、芦沢陽著、嘘と隣人。リタイアした元刑事の平穏な日常に降りかかる事件の数々、身近な人間の悪意が白日のもとにさらされた時、捜査権限を失った男平翔太郎は事件の向こうに何を見るのか。請求番号3385番、井原忠政著、関ヶ原仁義中、三河増兵心得。ついに徳川家康が着陣した。一方西軍では石田三成が大垣城を立って関ヶ原へと進軍。東軍の先鋒は福島正則。戦国足軽出世物語、天下分け目の第16弾。請求番号3386番、磯山忠著、バッハ魂のエヴァンゲリスト。なぜ心にこれほど深い慰めをもたらすのか。神の秩序の似姿に血肉を通わせるオルガン曲。聖の中の俗、俗の中の聖を歌い上げるカンタータ。慈愛に満ちたマタイ受難曲。300年の時を超え人々の魂に福音を与え続けるバッハの生涯をたどり、その音楽の本質と魅力を解き明かした名著。請求番号3387番、斉藤隆著、昭和歌謡界隈の歩き方。人生を豊かにする名曲とその味わい。ムード歌謡からシティポップまで、日本国内だけでなく海外からも評価される昭和歌謡。なぜこれほどまでに人を引きつけるのか。日本語の達人斉藤隆が初めて本格的に切り込む昭和歌謡の奥深い世界。請求番号3388番、石田翔著、猫を処方いたします。心の不調を抱えて病院を訪れた患者に妙にノリの軽い医者が処方するのは薬ではなく本物の猫。戸惑いながらも猫を服用する患者たち。京都を舞台に人と猫の絆を描くハートフルストーリー。請求番号3389番、石田翔著、 猫を処方いたします。2、薬ではなく本物の猫を患者に処方する怪しげなクリニック、中行心の病院。ノリの軽いニケ先生と不愛想な美人看護師千歳さん。処方猫と過ごし心の傷を癒していく患者たち。一方、ニケ先生には秘密があって、大人気シリーズ第2弾、請求番号3390番、伊藤淳著、覇王のゴードの日本を作った男曽我馬子。まだ日本が国として意識されていなかった時代、豪族蘇我氏を束ねる馬子は仏教を基盤に据えた国づくりを目指し邁進していく。政敵たちとの死闘、水戸大君と馬屋と飲み子聖徳太子との愛憎、その果てに馬子が見たものとは。日本史上屈指の悪役の実像に迫る。請求番号3391番、秋川滝美著、一人旅日和。都内に住む24歳の梶倉日和は人見知りで会社でも叱られてばかり。気分転換に始めた一人旅により、生活にも良い変化が現れ、一人旅の体験が人生を変える。ここまでは井村がお伝えしました。
請求番号3392番、阿川佐和子著、老人初心者の企み。実居生活、物忘れ、実家の片付け、何のこれしき、家福はあざなえる縄のごとし、暮らしの中にいいことを見つけるのが今日も楽しかったなと眠りにつくための秘訣。人生のコツと需要がたっぷり詰まった笑えるエッセイ。請求番号3393番、藤岡陽子著、森に明かりが灯るとき。人が生きる手助けをしたい、人が生きていく上で希望を見つけられるような作品を書いていきたい。介護にもきっと明るい未来がある。人生という深い森に明かりを灯す。表題は作家看護師である著者の決意表明でもある。請求番号3394番、森崎ゆるか著、名古屋お疲れ飯通信。元料理人の新人記者二木千春、名古屋の新聞社で県外の人から見た名古屋飯のコラムを担当し、記者の仕事や名古屋の食文化の奥深さに奮闘成長していく。お仕事グルメ小説、小倉トーストやひつまぶしなど、読めばお腹が空くような体験が描かれています。請求番号3395番、石田翔著、猫を処方いたします。3、さまざまな悩みを持つ患者に薬ではなく本物の猫を処方する不思議なクリニック、中行心の病院。待っていた予約の患者さんがついに来院して、大人気シリーズ第3弾。請求番号3396番、隅の夜著、また同じ夢を見ていた。小柳なのかは、人生とはが口癖のおませな女の子。尻尾の短い猫、あばずれさん、みなみさん、おばあちゃんとの不思議な出会いを通じて、人生によって大切なことは何かを学んでいく。請求番号3397番、杉本正隆著、師匠はつらいよ2、藤井聡太とライバルたち。将棋界を牽引する若き天才藤井聡太の師匠として知られる著者が、最強すぎる弟子のエピソードをはじめ、楽しくもとほほな日常を軽やかに綴った 大好評エッセイ集の第2弾、請求番号3398番、庄司幸也著、オールマイラビング東京バンドワゴン5、ページが増える百物語の和とじ本、店の前に置き去りにされた猫の本、大家族が営む古本屋に持ち込まれた謎が家訓に従って解決される、おせっかいで温かい堀田家の物語、続いてデイジー図書の新着3点を紹介します。請求番号 D703 番、夏川宗介著、忘れな草の咲く町で、命の尊厳とは何か、地方における高齢者医療の現実、たとえ命を延ばせなくても人間にはまだできることがある、答えのない問いに必死で向き合う若き研修医と看護師の奮闘を描いた連作短編集。請求番号 D704 番、村中直人著、叱れば人は育つは幻想、どうすれば人は成長するのか、叱るという行為の本質を考えることは子育てや人材育成の技術論を超えた人間理解や人の在り方を問う議論だ。叱る依存が止まらないの著者が4人の識者と議論する。請求番号 D705 番、吉村明著、雪の花、江戸時代の終わり頃、天然痘が数年ごとに大流行して多くの人命を奪っていった。福井藩の町医笠原良作は異国から予防法が伝わったことを知り、資材を投げ打ち種痘の苗を福井に持ち込んだが、天然痘と戦った一町医の感動の生涯、図書館では障害者サービスとしてボランティアによる対面読書を実施しています。対面読書に興味のある方は図書館までお問い合わせください。お問い合わせは春日井市図書館、電話 85-6800 までどうぞ。堀尾がお伝えしました。以上、図書館だよりでした。